じゃあ55編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、いつも感謝いたします。御言葉で私たちを導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。私に御心を止め、私に答えてください。私は苦しんで心にうめき泣きわめいています。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。恐れとおののきが私に臨み、戦慄が私を包みました。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むものを。ああ、私は遠くの方へ逃れ去り、荒野の中に宿りたい。セラ、嵐と颯を避けて私の逃れ場に急ぎたい。
じゃあここの背景ですね。これはアブサロムの反逆。そのアブサロム息子ですね。息子の反逆。その息子の頭脳になっている、まあいつも策略を作ってあげている人、アヒドベルです。アヒドベルはこの旅での一番優秀な参謀でした。けどこのアヒドベルの孫娘がウリアの妻、このパテシェバです。だからこの、まあ、自分の孫娘の不幸を見たんですね。その向こうがこの旅での情欲によって殺されてしまう、一つの家庭が破壊されることを見て、アヒドベルはもう狂ってしまうんです。それでアブサルムの川に立っていろんな悪いことを指示するんです。それでこの宮殿の女性たちを全部犯したり、そのダビデの妻ですね、それを犯したりする、まあいろんな悪いことをすることがアヒドベルの頭から出るんです。その光景、まあ自分はもう終わった、アヒドベルの頭、アヒドベルの策略を止めることはできない。それでまあ、プシャという、またそのアヒドベルの次の策略家なんですけど、プシャに、アブサロムのところに行きなさいというその背景があるんですよ。まあ、そのことでね、三節を見ると、それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。恨みですね。このアヒドベルの恨み、自分の孫娘の不幸、それを見てこのような怒りを持っていったんです。私の心は内にもだえ、死の恐怖、もうまあアブサロムがね、ものすごい勢いでダビデを殺そうとするんですね。じゃあ自分の息子が自分のね、父を殺そうとする。ダビデもね、とてもいい家庭、いいあれ、素晴らしい聖霊充満な人ですからね。いい家庭だと思ってるんですけど、そうじゃない ね。アブサルムがアムノムを殺したり、まあ、その原因はアムノムが アブシャロムの娘、妹を犯したり、まあ、めちゃくちゃめちゃくちゃ、そのようなことが起こっている、それは全部、バテシェバを犯したその結果、家がね、まあダメになってる、剣が離れなかったけどダビデは主に祈ってますね、恐れとおののきが私の望み、この千、ね、千何かこれは千列か千が私を包みました。そこで私は言いました、ああ私に鳩のように翼があったら、もうどこかどうか、もう逃げたいということですね、その気持ち、まあ息子からこんなに攻撃される、まだ一番信頼してたアヒドベルマ、この息子の側に立って自分を殺そうとする、まあこの気持ちをね、こう理解しながらこの詩を見てくださいね。9節、
主よ、どうか彼らの言葉を混乱させ分裂させてください。私はこの町の中に暴虐と争いを見ています、
このプシャを送って分裂が起こるんです、まあ、この祈りがね、主に聞かれるんですよね、プシャが自分に来た時、どうしてあなたはこっちに来たか、アブシャロムのところにいてアヒドベルのこの知恵策略を止めてという話をするんですね。結局プシャが勝ってアヒドベルが自殺することでその幕が終わるんですけどね。出世す、
彼らは昼も夜も町の城壁の上を歩き回り、町の真ん中には罪悪と害毒があります。破滅は町の真ん中にあり、虐待と詐欺とはその市場から離れません、
まあ無政府ですね。もうめちゃくちゃ虐殺がある、虐待があって。中三節、
そうではなくてお前が私の同輩、私の友、私の親友のお前が、
これはアヒドベルの話ですよね。中四節、
私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いていったのに、死が彼らをつかめばよい、彼らが生きたまま黄泉に下るがよい、悪が彼らの住まいの中、彼らのただ中にあるから、
じゃあこの祈り通りにアヒトベルは自殺をするんです、まあ、自分の意見、ダビデは今大混乱の中であるから早く速度を上げて奇襲攻撃しましょう、そしたら勝ちますと言ったけど、プシャはいやそうじゃありません、今ダビデはものすごく知恵がある人ですから、なんか隠れて私たちを待ち伏せるかもしれない、だからもう軍隊をもっと集めましょうという時間稼ぎをしたんですね。それで時間稼ぐその中でヨルダンを渡るんです。それを見て、ああ終わった、これで終わったと言ってアヒドベルが死んでしまうんです。16、
私が神に呼ばわると主は私を救ってくださる。夕、朝、真昼、私は嘆きうめく。すると主は私の声を聞いてくださる。主は私の魂を敵の挑戦から平和のうちにあがない出してくださる。私と争う者が多いから。神は聞き、彼らを悩まされる。昔から王座についている者をもせら。彼らは改めず、彼らは神を恐れない、
だからね、完璧な人間、完璧なものはないのよ、 다비데가안나니이마이스라엘から一番尊敬され愛されてるメシアの方ですけど、人間というものはね、こんなものですよ。聖霊様によってのみ生きるんです。失敗が多い人間は、こんな人間を主は許し愛し救ってくださるんですね。これが素晴らしい主です。私たちが自分が完璧だと絶対思ってはいけません。誰も失敗があるし、間違った判断をする。サムエル君、ダビデを選んだサムエル。しかしダビデを選ぶ前にはサウルを選びましたね。これが人間です。そしてサムエルは神様の声を聞いてダビデの家に行った時にもね、かっこよく見える長男から、あ、この人ですねと主が、いや、そうではない、私は人は外面を見るけど私は心を見る。だからこれが人間だよ。人間はいくら有名な預言者であっても失敗がある。失敗する可能性もある。だから人間を信じてはいけません。人間を信じること、それがいかに危険であるか、人間より主ご自身であります。だから私たちはもうユダヤ人もそうですけどね、ダビデダビデと言ってるけど、ダビデのね、このこれはことを通してね、ダビデはまだ下かれまだ下かれへり下り主の前で、完全な祝福を受けるんです。から砕かれる人間は誰も彼も例外はない。だから旅での家がこんな家だったという皆さんの家はそれに比べてみたら素晴らしい家ある意味でめちゃくちゃでしょ、めちゃくちゃ旅での家。だから主によって形作られる。私たちは土の器、それでこう主の手によってこうね、形が作られていくということだと言うんですね。20節、
彼は自分の親しい者にまで手を伸ばし自分の制約を破った。彼の口はバタよりも滑らかだが、その心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいが、それは抜き身の剣である。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。
じゃあこのようにアヒトベルの口というか、ね、滑らか、そのような一番近い親類だとダビデは言ってるんですね。ダビデはどのようにショックを受けたんでしょう。ジョヨンギ先生が何回この救急車に運ばれる、自分が信頼してた弟子が自分に背く、そのことでねショックを受けて、私の家にも、ね、何回電話が直接ありました。どんな状況かとかね。そしたら、今このような動きがあります、私が電話をするんですね。そしたらその次すぐ向こう側が分かる。だから朝先生の一番信頼してた 長老がね、向こう、朝鮮戦の背く川に立って情報を渡すんですよ。だから先生、もうすでに向こうは知ってるんですよと私が言ったら、ああ嘆きました。自分の一番そばで名前らかの言葉で、自分をついてきたと思ったのに、いやだから私たちは最後まで主だけ頼る、それしかないのよ。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しものが揺るがされるようになさらない。これしかないのよね。23節、
しかし神よ、あなたは彼らを滅びの穴に落とされましょう。血を流す者と欺く者どもは己の引かずの半ばも生きながらえないでしょう。けれども私はあなたにより頼みます、
じゃあ私はあなたにより頼みます。ハレルヤ。4章、ヤコブ4章1節から、
何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。
そうですね、欲望。ダビデが部下たちが全部出陣した、ヨアブ将軍はね、いやあなたはこの国の全てですから、ここに残ってください、私が行ってもいいですよ。それでダビデは宮殿で残ってました。いつも戦場に一緒に行ってたダビデだったけど、まあ百戦百勝ですから、だから自分が行かなくてもいい。もう時間とかがね、あんまりにも有り余って、いつもこう自分の頭をね集中して生活した人が急に、時間があんまり溢れてる。楽しいものがないかな。それでつまずいてね、欲望。それで見て欲望でお菓子続けて、まだそれアリバイ作るためにその夫を殺し、まあ、あらゆる罪を全部犯してしまうんですよ。欲望です、欲望。二節、
あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。
じゃあこの人殺しまで行って、もうあらゆる戦い、全部欲望から出てるというね、悪い欲望、自分が知ってはならない、線を越えるのが欲望よね。三節、
願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。
悪い動機の祈りがあるんですね。だから私たちは、私の動機がどんな動機かよくわからないし、だから異言で祈るんですよね。聖霊が私の代わりに祈る、こんなに素晴らしいことはないね。聖霊様によって私たちは人を祝福する、また聖霊が自分を祝福する、全部信仰よ、信仰で、こう自分が異言を語りながら信じることよね。あ、これは聖霊が私の口を通して語るんだ、まず自分に向けるんです、自分に。それで自分の周りの人、家族、また教会、それで縁をどんどんどんどん広げながら祈るんですね。これが 正しい祈りを、自分の快楽、自分の利益のために祈るということじゃなくて、聖霊が私を祝福すると、もう正しい祝福が来る、ね、欲望ではない、まあ、本当に、主ご自身がね祝福する。ヨハネの福音書17章の、ね、この縁を考えて、イエス様の祈りなんですけど、まずイエス様はご自分のために祈って、その後弟子たちのために祈り、弟子たちによって伝道される人々のために祈る、この景色がいいですよ、ね、もちろん私たちは幕屋の祈りをして、鳥なしの祈りをするとき、そのこと、その向上を考えるといいと思います。五節、
それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。
だから聖霊ですね、聖霊、御霊です。御霊による祈り、御霊による願い、結局欲望のことも御霊と一緒にいると、御霊の知性というものが働きます。それで欲望のところから解放されるんですけどね。けどダビデは本当に今詩編のほぼダビデが書いたけど、この隙間があるよ、人間は。誰もこのような失敗がある。けど失敗してダビデは、悔い改めすぐ立ち返るんです。愛の無知はありましたけどね、だからサウルは捨てられた理由は弁明ですね、弁明。自分はそんな人間じゃない、これが危ないよ、私たちは何かは地理よ、地理、失敗がある、人間は失敗がある。だから旋盤があるんでしょう。旋盤はサイズがない、もう他の幕屋の菊は全部サイズがあるけど、旋盤だけがないの。洗って許してくださる。だから私たちが悔い改めることは祝福ですよ。御霊によって、ということですね。6節、
しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています、神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みを授けになる、
だから御霊によって私たちが祈るとね、御霊が自分を祝福するんですね。異言で自分が祝福する。御霊がね教えるのが何でしょう。私が私になったのはこの十字架の恵み、血潮の恵み、聖霊の悟り、聖霊の光、これが祝福ですよ。絶対、私がという高ぶりができない。祝福が御霊による祈りの中にあるよね。だから高ぶりはもう一番悪いものよね。サタンの堕落と、サタンが追い出されたことは高ぶりだから、自分のおるべき位置を離れたと。自分は何か非常物なの。だから聖霊が私を祝福すると、私が非常物だ、位置関係が分かる、ね、主はブドウの木、私は枝だ、主は七時かい、私は七時、このような 一眼形主は創造主私は非常物主は私は土の器主は宝このようなことを分かるのが祝福よ。だからこれを超えるから問題よね。聖霊による祈りはそれを止めてください。そうじゃないと自分勝手な祈りをする、これはもうこの世の空女と同じでしょう。空女さえ、まあ占いとかその何か自分の益にならないもの、快楽にならないもの、そのが自分のものになるためにこの世の肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きのためにこれ息子たちを呼んでね、もう韓国ではくっくですけどね、くんがくんがくんがして、マジック、ブラックマジック、口寄せ、こういった何でもことをするサウルのようにね、今イジェミがそんなものです。この강화문というところで自分のためにこのような口寄せをする。まあ、この悪霊は悪霊、悪魔は七節
ですから神に従いなさい、そして悪夢に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります、
だから私たちが悪魔は私たちを高ぶらせて殺す、滅ぼす、だからこの悪魔を立ち向かう方法は御霊によって祈る以外はないね。御霊によって、ね、サタンがいやあなたは偉い偉い高ぶらせる、悪魔に立ち向かいます、それは御霊と一緒に私が非常物だ土の器だ、私は主なしには生きることはできない、その位置をいつも戻ることよね。それを超えたら堕落する。八節。
神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。
じゃあ神に近づきなさい。神様に近づきなさい。神様は御言葉です。人格です。生きておられる人格その方を私たちが求める。じゃあ一緒でも二心が書いてあるけど、信仰は一つの心よ。主だけ求める、疑うことなく主に主を求める。九節。
あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい、
これは悔い改めですね。罪を犯して悔い改める、そのことをヤコブは言ってるんです。十節。
主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。
またへり下りがあるねだから主よ、私を祝福してください、御霊よ、私を祝福してください、私が人間であることを教えてください、主よ、私を祝福してください私の位置を分かるようにしてください人間はいつもこのサタンの誘惑に陥った私たちの先祖たちの DNA があるから、いつも高ぶるよ。機会があるといつも自分のアダムを上に上げます、蛇のように。だからいつも主よ、私をへりぐだるように。じゃあこれが 祝福です。祝福ジーセス。
兄弟たち、互いに悪行を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は律法の悪行を言い、律法を裁いているのです。
うん、じゃあだから、まあ、私たちの兄弟がね、失敗があるよ、自分も失敗があるように、さっきサムエルの話もしたけどね、サムエルが間違った人に目が注ぎました。背も高くて最初謙遜でした、サムエル、あ、サウルは。自分のお父さんの、その動物、この動物のあれが、それを失ったんですよね。それを探しにこう3日間歩く、それでこのサムエルのところに来たから、サムエル感動した。ああ、親子子ですね、まあ、こんなに情熱があるんですね、一つの動物にこんなに、お父さんの財産守ろうとする、そういういろんなものを見ると、いや、この人が王になるかな、まあ、圧迫はずっと来る、ね、自分の息子たちを、どうしてね、サムエルの息子たちは失敗したんですね。息子教育がダメになった。なぜかというと、サムエル自身がね、子供の時がなかったよ。エリサイ氏のところに子供の時から送られて、お母さん長、父の長、そのあれがイメージがないのよ。だから自分の子供を育てることは失敗でした。だからこのわがままな子供になってしまったんですね。エリサイ氏ともう似てるんではないけど、とにかく国民の怒りを引き起こしたんです。だから私たちにもペレステ人たちのような王を下さいと要求が激しい。人間はこのように哀れなところがあるよ。朝鮮政が全部完璧に見えるんでしょう。そうじゃないけど、私たちはそれをそこまでも尊敬する。あんなに弱さの中でも大きく持ち得られたの主が、もう高校も卒業できなくてね、あとで、ね、ギリギリ検定あれでしたんでしょうね。けど世界的な器になってる、これ主でしょ、主。だから失敗がある。サムエル、サウルを選んだこと、まだダビデはもう目の中になかった、サムエル。けど後で全部ダメだからね、誰が残ってるか、もう一人はいる、アラノにいる、早く呼びなさい。それが人間よね。だからどんなに偉い預言者であっても、どんな人であっても、主が見せてくださること以外はできない。限りがある、弱さがある、失敗がある。それを攻撃したりしてはいけないんですね。その失敗までも主が用いた、ね、40年アラノのようにね、このサウルの40年、厳しかったでしょ。今韓国がね、この厳しい時代を今通ってる。息吸うこともできない、何でもこの、ね、不正で選挙で当選した者たちがね、ま、なもう三権というものを全部壊します。何でも法を作ってる。まあ、ここまで16節もう一箇所読むか。
ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。 そのような高ぶりは全て悪いことです、
うん、じゃあこのヤコブはイエス様の弟さんですよね、うん、じゃあこのイエス様から一番印象深く見たのが、うん、謙遜だった、ね、うん、神様なのに、うん、ヘリグだって死にまでも従う自分を無にしたと、うん、私が朝鮮生をね車の中でずっと運転しながらこう二人きりずっと会ったんですけどね、朝鮮生に見えたものが何か一言で言って謙遜で自分の弱さをそのまま表現するし、私が私になったのは主だということだけよ、彼の根本は。私がそれを、私はとても偉く見たのよね、講談のあれでたくさんの人々の、私は朝鮮生と会うことはほぼ不可能でした、うん、もう牧師だけでも1000名2000名長老が3000名もうこれですからね、私の当番は来ない。少し誤解もされたこともあるんですけど、直接出会って話を交わし教えられ、その言葉ね、もう計り知れない財産よ、祝福です。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ